ジオもっこもこパレード。
はい、というわけで
じゃあちょっとタバコ吸いますね。
はい、まあ相変わらず東京から大阪のイベントハウスに向かう途中の深夜、
足柄 SA を通り過ぎてですね、はいはいはい、
もう深夜12時47分、もう結構来ましたよね。だから足柄って
12時15分ですか。
あ、12時15分とか、こっちが違った。
あ、30分ぐらいです
ね。失礼です、12時15分。まあ10時ぐらいに出ましたから、まあそこそこ来てます。
そうですね、100キロぐらい来たの
かな。ああですね。ということで、はい、今話題のカルト新聞内で話題の喫煙問題
いや喫煙問題じゃないです
ね、
喫煙者差別問題です。
喫煙者に対する差別問題ですね。
そうですね、喫煙は何も問題がありません。
禁煙ファシスト問題ですね。禁煙者による
ヘイトスピーチですね。
ヘイトスピーチ問題、まあ結局あれですよね、カルト新聞のメンバーだった人と、はい、Facebook 上で討論になった、はい、討論、
まあまあ、ヘイトスピーチをされたので僕がブチ切れて、うん、あのバカファシストクソババアとかいろいろ
言ってて
罵ってた。
まあそれは男の人ですけど、まあちょっと乗っかってきた女の人もいてみたいな、でそれで、カルト新聞から、
はい、
永久追放になったということですね。
あれがひどかったのは、
ええ、
一番最初はなんかホテルを全面禁煙化しろみたいなこと。
それが最初の言葉ですよね。だからホテルはもう禁煙室はいらない、もっと言うと禁煙室に禁煙室しか取れなかったんですよね。
その人がね、
その人が予約を禁煙席しか取れなくて、禁煙室しか取れなくて、禁煙室に泊まったら部屋がタバコ臭かった。それがすごく腹が立ったから、もうホテルっていうのは全部禁煙にしてロビーに喫煙所を置けばいいじゃないかという書き込みをしたところが始まり、
ね、そうですね。で僕はもういきなりふざけんな、そんなホテル泊まるかバカみたいな、
まあね、そこでね勢いが最初から強すぎたっていうのがあるんですよね。多分勢いが強すぎたからジョークやと思ったと思うんですよね。
なんかねそういう人いるんですけど、うん、まあ初めはしょうがないですよね、うん、冗談と思ったかもしれない
ですけど、ええ、
もうその後もなぜその意見がおかしいのかをもう散々繰り返し説明してやったにもかかわらずですね、だから喫煙者は存在したいうんこだとかね、
うん、まあとか
もう散々執拗に繰り返しヘイトスピーチをぶつけられまして、
まあなんかね一番最初に強めにあったのが、喫煙者はだから藤川さんがまあそういう部屋を作るべきだって言ったら、はい、一室そういうのを作って喫煙者全員をそこにぶち込めばいいという言い方をしてて、
ね、あとホテルのそばに小屋を建ててそこに喫煙者入れろとかね、
まあ、かなりきつい言葉でしょ、ま
あ、そうそう、僕はクズとかファシストとかいう、きつい単語を使ってましたけど、
うん、
彼らはなんかそういうきつさじゃなくて内容的なきつさでしたよね、
うん、
喫煙者を全部朝鮮人に置き換えて言ったら、うん、全部完全アウトな感じの発言ばかり
で、まあ、僕よく東京来た頃とかって、まあ先輩の人とかに名古屋出身であることをよくいじられたりすることもあって、はい、まあ、名古屋出身のやつはもう出版業界で嫌われてるからその名古屋でいいことを言わない方がいいよとか、まあそういったいい方で、そのなんかもうもっとひどいこともよく言われましたけど、まあそれを多分僕がそうやって言うとそれひどいねって多分言うような立場の人たちじゃないですか、カルタ新聞って。多分だから、まあ朝鮮人はホテルに泊まらせるべきじゃないよって多分今ヘイトの人たちも言ってますもんね。
まあそうですよね。
だからみんなアパホテルみたいにしてとか、そのそうそうそのまあ、ホテルも別に泊まれますけどね。だからその、まあ、小屋を建ててそこに泊めさせればいいとか。
で、この話の発端が、ええ、その喫煙問題じゃないっていうのはですね、ええ、でそのほら受動喫煙の問題はやっぱり対策をするべきじゃないですか、
ええ、
だけどその、まあ、ユースターの浄土真宗の坊主なんですけど、
ええ、
その坊主が言ってるのは、うん、受動喫煙を防げっていうことを言ってるんじゃなくて、
うん、
自分がその喫煙室に泊まった時の匂いが臭いから、うん、全部禁煙にしろってですね、初めから受動喫煙全く関係ない、
ね、100歩譲って、壁からの匂いが体に悪影響があったとしても、さすがに喫煙室でタバコを吸ってた喫煙者のことを責めるのはさすがにって、
そうそうそう、
どうしても泊まりたかったら半年前から予約でも
待ってすれば、お前はちゃんと早く予約して禁煙室取りゃいいだけなんだ、
うん、
それを全部こう喫煙者の方に割を食わせることで解決しようというですね、でそれおかしいだろっていうとこううんこうんこみたいな、
ね、がね意外とね、あのね、ガチで通じないんだなって思いましたよ、うん、そのあ、まあ、僕はもっと喫煙者だし結構ヘビーの喫煙者だったので、やめて7年ぐらいですけど、別になんかね、タバコやめてからすごい反対に行く人多いんですけど、タバコ、
はいはい、
反対派とか
上から目線で、
ね、上から目線でやめろよはとか言う人は多いですけど、
吸ってんのみたいな、
うん、それになりがちですよね
なんで裏切り者が一番偉そうな顔してんだって感じですよ、
ただその
タバコを吸い続ける根性もないやつがね、
別にやめるのは勝手だけどっていう、
そうそうそう、なんかやめた方が偉いみたいに言わなきゃ気が済まないんですよね。
苦労、僕もね比較的苦労した方なんですけど、
やめるの
やめるのに、ただだからといって別にっていうのはあるんですけどね、多分しやめた方がいいよって、いや金がない後輩とかに金がない金がいいねえってバカバカ吸ってるの見たらめっ
ちゃ、うん。それは喫煙だ
もん。そうそうそう。だからそれもパチンコやってても、うん、みたいな。
金がねえ金がねえって叫んで
てもんだら、もう、だからもうちょっとお前っていうやつで、ぐらいはあるけど、別にまあ、言ってね、そんな健康に害があると思う。まあ、ある、ないとは言わないけど。
まあ、健康の害は余計なお世話ですよね。人に言われるこっちゃないんでね。うん、副流煙の問題さえなければいいんじゃないですかね、
うん、別に自分がそう思え、うん、そう思ってればいいことだし、そんなことは世の中にいくらでもあることなので、
そうそう、あのね、健康がそんなに大事なやつはね、東京の周りとかでマラソンしちゃダメですよね、
うん、まあよく言う、
多分タバコ吸ってた方がマシですよ、東京の周りで走るぐらいなら。
喫煙者の肺が真っ黒で、そうじゃない人がピンクみたいなのよく広告であるけど、う
ん、あれなんか医者に聞いたら嘘でもらしい、
嘘らしいですよ、養老孟司が言ってましたよ、うん、大体みんな黒いとか、うん、どこで生活したかによって違うっていう、うん、けど、ただまあ、
あとね、死んだ時に肺が何色だろうとどうでもいいですよ、
結局お前両方70で死んでんじゃねえか
そうそうそう
そうそう、タバコも吸わないけど同じ年で死んだんだみたいな話になります
ね。あれはすごいバカなキャンペーンですよね。
まあ、タバコ1本吸ったら寿命がどれだけ短くなるかっていうのもものすごく、まあ、嘘というか。
まあ、統計上は本当なんでしょうけどね。うん、でもほら、それは確率の問題だから。
統計で生きてないので。
別にほら、タバコ吸ってないやつが車に轢かれて死んだりするわけですからね。
そうそうそう。まあ、タバコ吸ってるジジイが長生きしてるのも確かに、
そうですよ、なんだっけ、日本パイプ連盟ってところが、うん、同じ葉っぱの量で一番長くパイプを吹かせてるのは、うん、いられるのは誰かっていう大会をやってるんですけど、そこに昔取材に行ったら、優勝したの87歳のおじいちゃんって中学校の頃から吸ってたわみたいなお元気ですね、
その人のおじいちゃん合法っぽいですね法律制定されてなさそうだね。まあね、正直僕もタバコやめて 太ったぐらいでね、なんか特に健康に良くなったっていう感じもしないですよね。まあでもただまあ嫌うのも自由なんで。
でもあれじゃないですか、そのなんか喉とか口がいがらっぽいのがなくなるとか、あの歯磨いた時上ってなりにくい人がな
かなか
いるいますよね。まあ、それが健康っていうほどの違いかどうかは知らんですけど。だから
ボンってその当時の体に今グラデーションなくボンって戻ったらうわっと思うと思うんですよ、口臭いだの咳込むだの、このグラデーションで治るから分かんないっちゃ分かんないですね、あんまり。ただまあ確かにね、変な痰が出たりとかは減りましたよ、確かに。良くなったんだと思います、多分歯も。
あと多分鼻毛伸びなくなったりする
から。ああ、もうあるかもですね。とかあと 歯があんまり汚くならないとか、
歯の色は健康じゃ関係ないからね、
とかまあ多分あるんだと思います、その器官とかそういうのも悪く、
やめね。でも別にほらなんかこう、なんだろう、歌う歌手だとかね、なんかスポーツ選手だとかってないから。
そう
別にいいじゃないですか。
なんで別にいいんですよ。だから別にまあ多分お金は浮いたと思いますけど、ただとはいえ、
お金はだってあれ大半税金なんだから。
まあそうですよ、ね、
税金取ってるやつが悪いんで、タバコ吸ってる、金かけてタバコ吸ってるこっちが悪いわけでもなんでもないですからね。
僕1日2箱ぐらい吸ってたから、まあ1日1000円ぐらい吸ってたとしたら、まあ、結構な散財ではあったので、とはいえ年間30万とかでしょ、まあねっていう、まあ、ね、高いけどって。だからまあ車買え
た、言われましたけどね、あのタバコそんな何箱、1日何箱も吸ってんだったら全部やめたらその金でレクサス買えるよって言われましたけどね。別にレクサス買うよりタバコ吸ってた方がいいかなって思う人は吸ってたらいいわけです
から、ね。まあタバコ吸いながらもレクサス買える人もいますしね。タバコ吸う、だホームレスに話聞いててやっぱタバコも酒も吸わないという人は結構多いっていう。なんかちょっと切ないっていうか。なんか絶対得意げには顔で言われますけどね、やんねえんだよって言われるんですけど。タバコも酒もやんねえのにホームレスになったな、切ねえなとか思っちゃうんですけど。
こそ後ろの車が眩しい、
ハイビームでもないの、
ハイビームです、
ハイビーム気づいてないのかな。いやで、それでまあウリュウさん、ウリュウさんって言っちゃってる
から、ちょっといいですよ、ウリュウタカシ、ウリュウタカシっていうね、滋賀県のね、新州大谷派のクソボーイズです。
まあ問題といえば、だからまあそういう人って結構いるのはいるんですけど、
うん、まあ、いるけどね、あのなんていうのかな、ネット上でみんなの見てる前で知り合いに向かってその喫煙者であることを理由にこう罵ったり、ホテルに泊まるなとか、あのなんかうんこ部屋でうんこしてるのと同じとか、
あれでね、言い合ってたのをね、客観的に見ると本人はどう思ってたか分かんないですけど、あの藤倉さん側からは禁煙ファシストの人に対する文句を言ってるんですけど、向こうは喫煙者に対して文句を言ってるから、
そう、喫煙者全てに対してね。
そうだから藤倉お前だったらまだ分かるんですか、
そう
喫煙ファシストに対する意見だったら分かる、喫煙テロリストに対する意見だったら分かるんですけど、喫煙者全般は別に法的に間違ったことをしてないですし、特に喫煙だから、あれもまたホテルの禁煙ルームに泊まったのに誰かが吸ったらしくてタバコの匂いがしただったらまだ分かる、
ね、それは怒って当然ですよね、それだったらね、
権利ですからね、
せっかく自分が禁煙室泊まってるのに友達が隣で、あの一緒に泊まってた友達が来て俺の部屋でタバコ吸いやがったとかね、
そうい
うんで怒るんだったらまあそれは当然、
ね、当然なことなんですけどね、
誰も何も悪いことしてないのに、
そう
自分だけが正義みたいな感じでね、罵るっていう、
特にね思うのはやっぱりなんか俺って線香嫌いだからなみたいな、
そう坊主真っ向くせえから坊主ホテルに泊めんじゃねえとか言われたらお前どう思うよって話ですよね。
なんかよくあのあれにも近くって、この間消防士の人がうどん食ってて怒られたっていうのがあって、あの消防車でうどん食いに行ったら怒られた、はいはいはい、でもあれってなんかまあ みんなが不寛容不寛容って言うけど、みんながよく言うのって坊さんが自転車乗ってたのおかしいとか、バイク乗ってる時で坊さんってなんか違うよねとか。
まあキャバクラ行ってる坊さんとかは明らかに違うと思いますけどね。テレクラ行ってなんか中学生買ったりとかね。
だからなんかそうやって不寛容にされる可能性が高い業種なのにとは思うんですけどね。
まあで逆に何でしょう、浄土真宗ですからね、
ええ、
悪人ですら救われると説いてる浄土真宗の坊主がですよ、うん、あの喫煙者は救いようがないって言いましたからね。すごいですよね、坊主が救わないんですよ。
悪人な表往生すやのに、
ええ、悪人以下ですよ、うん、もうねほとんどね、
あの善人な表往生
なんか何でしょう、喫煙者を否定してるんですけど、
うん、
もうなんか坊主自分の存在意義を否定してないかっていう感じのヘイトスピーチでしたよね。
うん、まあだから意外とピンときてない人も多いんだなと思ったり、まあだから冗談と思うのかどうなのか分かんない、
ね、冗談じゃないですよね。だってあの瓜生の、あの友達の福岡パンコっていうババアがですね、うん、あの僕の死んだ後の墓に猫がクソするとかね、うん、あの墓の前で踊ってやるとか、こう、うん、死後冒涜するような言葉を繰り返して、うん、その僕にあの無自覚差別主義ババアとか罵られてたわけですよ。でこう途中からその福岡はあこっちが本気で怒ってんだなっていうことに気づいて、うん、あの謝罪してたんですね。そ
う
そ
う、うん、
まあ、謝罪した後もまた墓がどうのとか言ってからもう一度僕に罵られてんですけど、うん、で福岡は僕の知り合いでも何でもないですよ、瓜生の知り合いなんですよ、だからねそいつがに対してババアとか言ってる時点で、
うん、
怒ってるのも分かると思うんですよね。あの別に冗談言い合う中でも何でもない赤の他人にいきなりアシストとかババアに言ってるわけじゃないですか、うんうん、
でまあ、だからおかしな人みたいな風に言ってたけど、ただ思うのは藤倉さんやからな、知らんわけじゃないだろうと、ずっとカルト宗教とただ食ってきた人やし、あんまりそんなに冗談を言う人でもないよなってイメージが僕の中ではあって、怒ってる時は怒ってるやろうなっていうのがあって、
でもましてやその、ね、見ず知らずの他人の友達に対してそんな口汚いこと言うキャラは僕は演じたことはないので、無理は分かるわけですよ、冗談じゃないっていうの。しかも、うん、あの謝罪させ、ま、謝罪までさせてるわけですからね、
うん、
それでもね、その後もね、さらに瓜生はね、さて存在したい運行だみたいな運行を連行してたんですよね。
まあ
だから、うん、あの最初途中まではともかく最終的にこれは冗談じゃないっていうのは分かってるはずなんですよ、
うん、でまあその見えないようにしてっていう、まあ
そうそうそう、
多分なんか最初はなんかちょっとねたまに言い争えてよかったよみたいなことを言ってたりとかはしてて、
うん、いや僕はそういうのを全部無視してたんですよね、
うん、
あの乗っかるような発言一切しなかったんですよ、うん、
そのまたなんかまあ結構コメント欄も荒れてるというか、うん、藤倉さん批判が多く、
まあ、全部デマでしたけどね、結局あの そのやり取りを瓜生が閲覧制限かけて見えなくした後で、その原因は藤倉が最初に突っかかってきたんだみたいなデマを瓜生が書き始めたんですよ、
公
の場所で。で同じようなことを言うやつらがわらわらといっぱい出てきて、あの藤倉が最初にやったみたいにこうやり取りの中のこう発言をですね、うん、あの初めの瓜生とかのこう発言を外して、あの僕が最初になんか突っかかっていったみたいな抜き出し方をして書いたりとかしてですね、
多分そこにね多分根底にあるのはね、喫煙者が喫煙ルームがあることがもうおかしいってみんな思ってるし、その喫煙それを瓜生さんが言ったことは何もその当たり前のこと言ってんのに藤倉かかったんじゃんって言ってるんですけど、結構その権利なくすってあの他の顧問も失うぜっていうリスクを分かってんのかなっていう、だから信仰の自由とかもなくなる可能性あるわけだぜっていう。
だって今ねあの酒の自由がなくなろうとしてるわけじゃない
ですか。でしょ。 だからなんか、なんだってなくしていい自由なんかないんだからって。
そうなんですよ。そのしかもね、その瓜生っていうのはただ坊主っていうだけじゃなくて、そのカルト宗教の問題に取り組んでる手で、そのカルト問題とか人権問題だとか言ってですね、
しかも元は浄土真宗じゃないわ、元はあれですね、
親鸞会
ですよね。だからまあカルトと言われてる段階団体に行って、
そうそう、やめて、
やめて
浄土真宗の坊主になって、
反カルトになってるわけですよね。
だからその宗教とか救済とか信仰とかの話ももちろんするし、人権だなんだって話もこういろんなとこ行って講演したりとかして、それ商売にしてるやつなわけですよ、それで飯食ってるやつがね、喫煙者の人権は否定していいっていうことをね、公の場でやるっていうのはひどいし、壮大な自己否定なんですよね。
だから僕とかは結構カルトに対して冷たかったりとか、新興宗教全体に冷たいんですけど、新興宗教って宗教全体に冷たいんですけど、ただ信仰の自由はさすがに、信仰の自由はなくせばいいとは言わないわけですよ。さすがに、ね、そういうことを言う人もいますけど、
そこを否定しちゃうと、なんだろう、まともな主張が一切できなくなりますからね。
そこってやっぱファッションになりがちというか、じゃあもういっそのこと天皇陛下のみにしましょうってはになりがちなわけだから、いやだからオウムの問題に関してもオウムを信じることを禁じるってなかなかその踏み切れないわけですよ。でもそれってすごく寛容な考え方で、テロを完全なくテロをやってる団体の人権認めてるわけで、それとタバコを一緒にしちゃいかんっていう。
まあまあそう。であとやっぱあれで怖えなと思ったのは、やっぱ頭のおかしい人がヘイトスピーチするとかいうことはまあどの分野でもある、わけですよ。だけどヘイトスピーチやってた瓜生と福岡って2人以外の人たちもほぼほぼだんまりで、その瓜生やめろよみたいなこと言うやつも一人もいないし、むしろ逆に藤倉たかがタバコで何切れてんのみたいな、
みんなそうです
ね。そんな感じでしょ。だからなんかね、こうほんのりとみんなね、タバコに対しては何してもいいんじゃねっていう感覚をみんな持ってるんですよね。それなんかそっちのが怖かったな。
なんか瓜生さんは2回ぐらいしかお会いしたことなくて、大阪の方なんですよね、関西の。
滋賀です。
滋賀か、なのであんまりお会いする機会もなくて、Facebook でもつながってなかったので、事後全部終わった後に見たんですけど、新聞は僕も何も言ってないですけど、カルト新聞の記事の後のコメント欄とかも一応この収録のために読んできたんですけど、
すごい、すごいですね。
基本的に藤倉さんが全否定されてんなっていう。
そう。
1人2人ぐらいが、なんかまあ、ただちょっとそれもピントがずれるんだよな、喫煙者かわいそうみたいなもんに、喫煙者だから気持ち分かるようになるんだよ。
あいつ全然分かってないですよね。
そっちじゃないんだよな。
ね、悪いけどね、喫煙者だっていうだけの理由でね、気持ちが分かるとか分かるとかないですからね、ただタバコ吸ってるだけですから、
タバコのに対する社会の風当たりの冷たさからして寂しいのは分かるみたいなこと言われると、お前全然分かってないし、
全然分かってない、
お前全然分かってないなと思ってびっくりしちゃうんですけど、
ね、人権って寂しいとか寂しくないとか問題じゃないですからね。
そう簡単に権利は譲ったらあかんっていうのはある
んです。まあああいう喫煙者がいるからダメなんでしょうね。
いやそうでね、やっぱりね、それはお前がタバコ吸いづらくなってめんどくさいなと思ってることと喫煙者の人権については全然違うことだからでもね、これ全然伝わらないでしょ。
伝わらない
多分ね、本当に伝わらないんですよね、これって。だから藤倉さんが最初から怒っておかしいのってみんな言ってて、ね、デマっていうか本気でそう思ってるんですよね。
だからこの差別はね、本物ですよ ね。差別してる人たちが、これは差別じゃないって思ってる差別ですから、多分差別の根深さで言ったら、民族差別とか同性差別とかの比じゃないと思いますよ。
そうだって罪悪感もないですよね。
罪悪感ないし、こんな公の場でヘイトスピーチしてもいいっていうふうにみんな思ってるわけですから、
違和感を感じてないところがね、すごいですね。
だ あの我々多分今の日本社会の中で最下層の被差別民だと思いますよ。
いや確かにね、タバコを吸う人に対するもうね、これで多分なんか8坪以下のところ吸えなくなるとか、まあ、余計厳しくなっていくわけですけど、でもね、下手すると12時以降お酒の提供禁止とかになりますよ多分
ね。
なんかもっとじゃあ年齢上げていこうもあるし、ろくなことにならないです
よ。今これなんか飲み放題規制になるんじゃないかとかいうね話もありますけどね。あれあの酒の規制はね、厚労省がねあのそなんか反論してんですよね。そんな飲み放題規制とか今検討してませんみたいなこと言ったりとか、その WHO の酒の問題に関する採択っていうのはあの法的拘束力がありませんみたいなこと言ってたり、その採択がねあの単にその世界のお酒規制の取り組みの例を並べただけのものに過ぎませんとか厚労省が言ってるんですけど、これ嘘なんですよ完全な嘘で、あのそんな世界の例を並べてるだけじゃなくて、だけじゃなくてというかむしろ例を並べてるんじゃなくて、価格規制だとか広告規制だとか、あのいろんな10項目ぐらいのところについて規制を取り組みましょうっていう提言なんですよ。
ただの提言なんですね。
だからまだ法的拘束力はないんだけど、例を並べてるんじゃなくてみんな規制しようよっていう呼びかけなんですよ。だからあのでね、タバコの規制もですね、だいぶ前に健康増進法ができて、あの分煙が徹底されてったじゃないですか。あの健康増進法ができた時って、まだねあのタバコ規制条約日本は締結してなかったんですよ、
はいはいはい、
法的拘束力ないのに、先に規制してから締結国になったんですね。だから法的拘束力がないから規制しませんっていうことではないんですよ。
なるほど、
法的拘束力ないからわざわざ自分たちから拘束してもらいに行きましょうっていうのは厚生労働省のやり方なので、あの酒の規制は絶対来ますね、で、だって WHO の採択の内容について嘘ついてるってことは、あの嘘ついてるからこそむしろやる気なんですよ、彼らは。
でも海外に比べて日本でも酒が甘いじゃないですか、まあ、ID がなくて変えたりとかもしますしね、でまあ、それを厳しくしていきましょう、厳しくしていきましょうにしていって、まあ、それでもいいやって人は当然いるでしょうし、
でもそのタバコが規制されてきた時に、あの喫煙者自身も逆らわなかったし、タバコ吸わない人たちは俺嫌いだからいいや別にみたいに放置してたら、結局あの次酒に来た時にですね、タバコでできたんだからこのぐらいやっても大丈夫だぜっていう腹で官僚たちはやってくるわけなんで、まあ、酒も同じようなことになる。
いや例えばこれってもう例えば風俗が規制されることなんて、風俗なんて元々がちょっとブラックな部分がありますから、風俗にしてはアダルトビデオにしたくて、アダルトビデオも元々本番行為自体が微妙なことだから、当然じゃあなしにしましょう、でもラブホテルもなしにしましょう、ガンガン規制の対象になっていく。
そうだと思います。であの恐ろしいのは単純に国家権力が我々を規制するんじゃなくて、さっきの喫煙者差別みたいにですね、あの国民の方がその規制を支持してですね、規制される側をこう差別して貶めていくんですよ。
例えばすごく分かりやすい、バイク乗る時にノーヘルでバイクを乗る権利みたいなのはさすがに
まあ
死ぬ可能性が格段に上がるしね、っていうのはあると思うんですよね。そのタバコだからもうあいつらはもうっていうのは自分の首絞めることになるんだけどなという、
だからバイクと違うのは、タバコって吸ってることによって、その場でうって死ぬことないでしょ、
そう基本的にはね、火事とかはあるかもですが、
そうバイクは乗っててこけたら死ぬわけじゃないですか。
そうだから、ね、ウリュウさんでねめちゃくちゃだなと思ったのは、まあ一方的に二人で否定するのもあれなんですけど、まあ僕は思ったのはそのウリュウさんがそのタバコをなぞらえて、深夜に大爆音を出して走らせる暴走族と同じだということを、まあ書いてまして、 それは全然違うからねっていう。
そうそう
そ
う。
それをね、言うとね、ひどいなと思ったのはね、それで大爆音を出すバイク自体が、まあ、法的違反であったり、
はい、
3人以上かなで、走らせること自体がバイクは法的禁止なんですよ。
はいはい、
だからまあ、ダブルの意味で法的にいけない人たちであって、
はいはい、
でもそれを本気で否定すると、また12時以降はバイク乗っちゃダメとかになるじゃないですか。うん、だから
で、あのバイク乗りはうんこと同じみたいなことに言って楽しるわけでしょ。
だからそれは喫煙マナーを守らない人を、勝手にまた路上喫煙をしていたりとか、で窓車の窓からポイ捨てをする人に対して暴走族と一緒ですよっていうのはいいですけど、まだただ
タバコ吸うこと自体が、
ちゃんとマナーを守って吸ってる人に対してお前は暴走族なんていうのは結構な暴言で、
そうそうそう、
あの法律違反を犯してる人ですよって言ってるわけなんで、
そうなんです
よ。だからそれをね結構真顔で言うんですよね、真顔っていうか、
いやあれはね、いやその暴走族とタバコは同じはずなのに、それを原理だって言うんだったら暴走族もいいってことになっちゃうから、まさか藤倉が本気で怒ってるとは思わなかったみたいな、
賢い人だから、藤倉さんは賢い人だから、
そんなバカなこと言うことはずがないだろうみたいなね、
お
言い方なんで、あの彼はその喫煙者が犯罪者と同じだっていう感覚を自分で全く疑ってないんですよね。
疑ってないし、意外と多いっていうね、そういう人がね、とか何も悪いことしてないじゃんって。いや、ね、日本が禁止になったらまだし、10代で吸ってんならまだし、
これがねやっぱりね、規制の問題じゃなくて差別の問題だっていうのはそこなんですよね、うん、その国家権力が規制することだけが問題なんじゃなくて、一般の市民がね、同じ一般の市民をそうやって差別して見下しながら、その規制が進められて、規制を支持するっていう、
あのね、どうしてもこう差別って、まあ出身地であったり、うん、まあ、血液型でも何でも自分で選べないものをカテゴライズするのが差別って言われますけど、自分で選べることをカテゴライズしても差別ですからね、うん、それ、
あのね、あれなんですよ、やっぱ人権って考え方したら、あの何を理由に差別するかによって、うん、差別と差別じゃないものに分かれたりはしないんですよ、
うん、
理由が何であれ差別は全部差別なんですよ。
でね、大体日本のライターの中でもね、ワーストの方、人権考えてないと一番言われたぐらいのライターがね、うん、人権のことをずっと言って
る。そうそう、まあ、あのね、今回笑ったのはね、あの村田さんが真面目に語ってる話が一番まともだったんですよ。僕の周囲がいろいろ言ってくる中で、
ね、ああ、みんな
どうしてもな、ね、言っとくけど、ボースよりも弁護士よりも村田ラムが
まあでもそう、でもね、そうそうそう、でもまあフラットに考えて、
いや、ね、多分ね、あの村田さんとか僕とかって結局その漫画家だったりライターだったり、うん、あの表現活動してるから、どうしてもその自由ってものに関しては、うん、その経験としても研ぎ澄まされちゃう部分もあるのかもしれないですよね、
うんうん、それやっぱりそうですよね、何かをなくす方にあんまりね、課題でしたりとかしてる人に対して、そうだからでもそう思うんですよ、絶対それはだってあんた、だって坊さんとか潰されかけてるじゃないですか、実際に、なんか全部神道でね、あの廃仏とかされてたりする、
過去のね歴史としてね、
時代もあるし、その宗教をそうやってガチで消し去られることなんてよくあって、うん、とてもそこのところナイーブな立場なのに、
それはやっぱりあの坊主ってバカなんですよ。
まあ、これは、まあ、
歴史的にはそうなんですけど、今坊主やってるやつらその時代知らないでしょ。
まあ、もちろん、
あのだから自分に関係ないんですよ、
うん、まあ、それはそうですけど、ね、
あの坊主どんは信仰の自由のために戦ったことなんかないわけですよ。むしろ信仰の自由の名のもとにこう特権を持ってる階級ですから、
むしろ伝統仏教の方が、うん、そのなんか変な特権あるじゃないですか、伝統仏教はまともで正しいみたいな、
そうそう、
勤労みたいなのがあって、僕に言わせれば別に新興宗教だろうがカルトだろうがそんなに差はないよってところがある、
所詮全部宗教ですからね、
僕はそう思ってる。だから 僕のあくまで僕の考え方ですけど、やっぱカルト、脱カルトの人を宗教団体が救うのって僕はちょっとね苦手なんですよ。そのキリストで救うのとか、だってキリストはじゃあもう本当にそこのあんたのキリストは正しいキリストなんだってなっちゃうわけ。大川隆法はダメなキリストで、
まあキリストじゃないんだよね。
そうそうそう。
まあ真面目な話しとくと、別にそのダスカルトの運動に関わってる宗教者っていうのは、別にその宗教によってカルト信者を救おうとしてるんじゃないんですよ。ただ単に例えば統一教会に入った人に、統一教会が教えてる聖書の矛盾点とかを説明できるのは聖書の知識がある人たちなので、そういう人たちがやるんですよ。だから仏教系であればやっぱりお坊さんがやるんですね。
なるほど。オウムとか例えば。
そう。幸福の科学はあんまり実質仏教じゃないので、まあ、ないで
よくわかんないですね。
親鸞会とか天正会とかね、
オウム
とかその辺のなるとお坊さんがやるんですよ。だからそれは別に宗教によって救おうとしてるんじゃなくて、単に知識がある立場だからっていうぐらいのものなんですね。だからそういうことするからにはやっぱりなんですよ、信者の人権とか信仰の自由を否定しない形で対話していかないといけないわけじゃないですか。カルトで人権否定されてる人をね救い出すためにそいつの人権を踏みにじってたら何がしたいんだか分かんないでしょ。だからね、ウリュウっていうのは坊主であると同時にそういうカルト問題に取り組んでる人間なので、そういう人間がねここまで差別とか人権っていうものが分からないっていうのは、その僕がヘイトスピーチされたからムカつくとかいうレベルをもうはるかに過ぎてですね、こいつ世に放ってちゃダメだろっていう、もう社会的に抹殺しなきゃとダメなんじゃないかっていう話なんですよ。
まあ藤倉さんがされそうな勢いですけどね。
まあそんな感じもないですけどね、まあ、
なんか脱カルト団体にでも どっち組みにするたら藤倉さんが組みになるか分かるんです
かね。一応そのウリュウはね日本脱カルト協会の理事やんで、僕はただの平会員ですから、まあこれからウリュウを除名しろっていう申し立てをするところなんですけど。
山口さんも理事でしたっけ。
山口さんも理事かな。
山辺もでもファッション
タバコ大嫌いだから
最初絡んでましたけどね、じゃあ冒頭だけ。
ね、山辺はねタバコ大嫌いだしね禁煙ファシストなんですけど、そこはねやっぱり山辺弁護士だから、ヘイトスピーチとか権利の否定にならない言い方でうまくこう嫌みったらしく悪口言ってくるわけですよ。
吐かなきゃ問題ないですよ。
それも前から言ってる喫煙者タバコ吸ってもいいけど煙を吐かないっていう妥協案はダメなんでしょうかってすごい下手に出て言ってくるわけですよね。ムカつきますよね。でもそこにはほら権利を否定する要素が一切ないから、まあぶっちゃけねタバコ煙吸っても吐かずにそのまま死ねって言ってんだろうなっていう気もするけど、そうは言ってないからね直接にはね。ああいうなんかこういやらしい感じで来られるとこっちもニヤッとできるんですけど、
まあ引くとき引きますしね。
そう、ああいうねこうなんだろうな、ファシストでもね頭いいやつはそれなりにこうやり取りができるわけですけどね。
でも基本的に藤倉さんがガチで怒ってるときはガチで怒ってるときだから。
そうなんですよ。
あんまり僕の中で、ね、ジョークで怒ってるの見たことがないんで、
ジョークで汚い言葉使うことはありますけどね、あそこまでリズムでお前はこういう風にクズなんだみたいな言い方してるときは完全に怒ってますよ。それはと誰が見ても怒ってるじゃないですか、そんなものにする人って。
やっぱりそのカルト新聞のコメント欄とかでも藤倉さんにドン引きしましたみたいなことがつつとこう書いてあってですね、まあ多分本当にドン引きしてるんですけど、
まあ別に何だろう、あの問題とかあのやり取りの異常さが理解できないんだったら、まあ、勝手にドン引きしてくれていいんですけどね。そんなやつと付き合いたくないんです
よ
ね。
藤倉さんがそこそんなビビんだよとかだってカルト新聞だって変な宗教だ。まあ僕もね正直ねなんか長い付き合いでもなんとなく付き合わなくなることは結構いっぱいある方なので、別にそんなことはなんかみんなちょっとかけがえのないみたいな言うじゃないですか。別にどうってことはない。
まあほら僕が気持ちが収まって許してやればいいだけの話ですけど、やっぱりその坊主とかねカルト問題とか言ってるやつがね人権のことが分からなくてこうヘイトスピーチっていうあからさまな加害行為をしたってなるとねこれはもうなんか僕が許すとか許さないじゃなくてこいつは有害な人間だろうっていう話になっちゃうんで、もう付き合いがどうとか言ってらんないですよね。そうなるとね逆になんだろうそういう頭おかしい有害な人間をさ付き合いが長いから仲良くして甘やかしてたら、今度こっちだって加害者になるわけじゃないですか。
そうですね。まあその筒井康隆の最後の喫煙者みたいなこと言ってなみたいなこと言われました
からね。何言ってるのかちょっと意味最初一瞬意味分かんなかったんですけど、まあ、あそこに出てくる喫煙者みたいに滑稽ですねみたいな。
いやでしょ、びっくりして、筒井康隆がそういう感じで書いてる感じに読めるんだと思って、
あいつの脳内ではあの喫煙者をディスる小説なん
だか、タバコをやめなかったがゆえに最後の一人になって晒し者になった悲しい滑稽な人っていう小説なんだと思ったら、でちょっとびっくりしましたけどね正直。
いやその読み方はなかったわって感じですよね
ないですよ、だって筒井がそんな絶対ないですよ。
ああいうの読むとその人権のことが分かってないとかじゃなくてもうなんかタバコが嫌いなあまり気が狂ってるんだこの人はっていう感じでしたよね、やっぱちょっと人前に出ちゃいけない、あの要治療
なんか全然その異様に韓国の人が嫌いな人とかと近くて、
はいはいはい、
でなんで嫌いなのかがね今ちょっと分かんないですけど、そういう人が怒って怒って嫌い嫌い、もう韓国人は皆殺しみたいなこと言っててもね別によくよく聞くと何されたわけでもねえしとかよ、
はい、でもほら韓国人に嫌い嫌いっていうのはやっぱりひどいと思いますけど、うん、そう嫌う理由がないじゃないですか、具体的に。でもほらタバコってその匂いが嫌いだとか、その受動喫煙で少しかもしれないけどそれでも害受けるのは嫌だとかっていう当然のことなので、
まあね、
タバコ嫌いっていくら言ってもそれヘイトスピーチじゃないと思うんですよ。
タバコ嫌いはそうですよ。
そうそう、だから堂々とだから嫌いって言っていいものじゃないですかタバコって、韓国人嫌いとか掲示板でヘイトしてたら、もうちょっとヘイトスピーチだろうって話ですけど、タバコ嫌いなんていくらでも言えるのにそれじゃ気が済まなくて、こいつらの権利を取り上げろっていうところまで言わないとあの人たち気が済まないから、
なんか自分たちの権利を守ろうはいいけどあいつらの権利を奪えばなかなかのね。
そうなんですよ、
だってもっとひどいこと言いかねないですからね、なんか、
だからねあれはなんだろう、たかがタバコっていうのをさっぴいて他の差別と比べたらすごいこう、ハイレベルな、
そもそもね、
ものすごい差別だと思うんですよね。
当たり前で就職が厳しくなったりとかいろいろ社会的に制限がかかるのが当たり前になってるから、その喫煙者に対するバイアスをこうバンバンかけていくのは平気になってるんですね。だからなかなか本当に最後の喫煙者みたいになってんだな。
みんなが嫌ってるから、あのヘイトスピーチしてもヘイトスピーチってことにならないみたいな、あの何でしょう、多数派のおごり
なってますけど ね、
そういうやつが安倍政権許さないと言ってるから余計腹立つんですけどね、自民一強はダメだとか言ってるやつがね、まさかこう多数派気取って喫煙者を差別するわけですよ。
そう、何がそんなに憎いのかいうのもありますけど ね、まあ、でもそんなに臭かないしなっていう、
でもほらあのカルト宗教に合理的な理由を求めても無駄なのと同じようにですね、
そうですね、
気が狂った禁煙ファシストになんでそこまで嫌うのかを聞いてもしょうがないですよね。
確かにね、
狂ってるから別に刺したる理由もないと思いますよ強いて言うなら狂ってるからだと思いますね、
そう別にね、興味分煙化が相当進んでますからね
いや本当ですよ。
でも別に室内禁煙とかになったらじゃあもうどこでも吸えねえじゃねえかってなってきて
るんで、ね、室内禁煙はひどいですよね。もうオリンピックを口実に東京五輪口実になんかもう決めて 来てますよね。
相当
遠目に入ってきてますよね。
厳しいですね。僕なんかはその結構ディズニーランドとかシーとか行くの好きなんですけど、まあ付き合ってたり一緒に行く人がタバコ吸うとタバコもうすごいですよね。普通のアトラクション探すより
喫煙所まず、ね、
喫煙所がまあ見つからない、見つからないで書いてもいないで、スタッフの人に聞いて聞いていくとこう秘密のところにガーッと開くと、そこまで探すまでは夢があるというかちょっと楽しいんだけど、ドアが開くともう狭いところにパンパンにパンパンに人がいて真っ白い中、ディズニーグループとは思えない悲惨な光景が待っている、
ね、あれもアトラクションにしてくれればいいのにね、タバコを。
だからね、だからそこに娯楽要素はダメなんでしょうね。その
ダメ
だ、喫煙者に、喫煙者がプラスがダメなんでしょうね。禁煙者が、禁煙の人が楽しめないものはダメだ。だから全然何にもないですよ、ね。あの多分ディズニーらしい面白い要素とかもないはずなんですよ。はいはいはい、それがあるとタバコ吸わない人がそこに行かなきゃいけなくなるから。だから多分あれは子供とかも行かないのが大前提なんで、多分本当に隠された
すごいですよね。
すごいなんか逆に冒険感があってすごいです
あのなんかもう喫煙所減らしたり、あるのにちゃんと案内出してくれなかったりとか、もうああいうところにもこうひしひしと、あ、被差別階級なんだなっていうのを。
そうですね、
感じますよね。
まあ、別に僕の小さい頃とか、まあ、どこでも吸えたのが良かったとは言わないですけどね。ま
あ、あれなんじゃないですか、あの昔喫煙者が多数派だった時に、タバコが嫌いですごい嫌な思いをしてきた人たちの、復讐なんだと思うん
です。ああ、それはあるでしょうね。
だからあのほらやっぱり世の中もね、ちょっとこう左が強くなったら反動で右が強くなったりと繰り返すわけだから、ちゃんと我々喫煙者は来たるべき次の反動に向けて準備してですね、次に我々に風が吹いた時はもう完膚なきまでに禁煙ファシストどもを滅ぼす勢いで、ちゃんとしっかりこう力を溜め込んでおかないと。
角丸でしたっけ、
はい、角丸派、革命的丸ボロ主義派っていうのを作った途端になんかフィリップ・モリスがカニ巻きタバコから撤退するっていうニュースが流れて、存在意義がいきなり危ぶまれて、
全撤退するんですか、マルボロ自体やめるんですか。
あのカニ巻きタバコやめる、
すごいですね。
でもあのあれなんですよ、その後それはなんかフィリップ・モリス・ジャパンの社長かなんかが公園だかなんかで口走った、
あ、なるほど、
言葉尻を朝日新聞が捉えて報じただけなので、その社としてそういう方針を本当に具体的に決めたとかっていうことではないらしいんですよね、うん。
まあそんなね、おのず大損害が出ることなかなかやらないでしょうけど、うん。まあでも
ただまあ、ね、近い将来なる可能
性、いわゆる電子タバコのアルコール、ニコチンが入ってる電子タバコもすごい嫌う人は嫌いますよね。
そうですね。
いや、あれも歩きながらスッパスッパ吸ってる人はちょっといかがなもんかと思いますけど
まあでも火使ってないんだからいいん
ですよ。ただそれはもう、わもう煙がもろブワーって出るじゃないですかあれってより
アイコスとかまたこう変な匂いなんですよね。
うん、
喫煙者でも、え、何この匂いっていうような、
なんかあれ気持ち悪いはかかるのが嫌ですよ、あのおっさんから出た
煙が、ね、
あれはそこら辺ももうね、自分の判断でやったらいいと思うんですけど、まあでもそうやって、でそうやるともう紙巻きタバコ、あのね、紙タバコもダメとか、ニコチン自体がダメみたいななっていくし、まあね、何でも否定していくと良くないと思うんですけどね。
そうですね。でもまあ止まんないでしょうね、これはね。
まあ止まらないでしょうね。もう本当になくなるまで行く勢いですからね。
あのここまでね、日本の民度が低いとは思わなかったあの権力はそれはろくでもないことするに決まってますけど、その一般の人々はですね、ここまでなんだろう、結局自分たちの首絞めるわけじゃないですか。タバコでそういうことができたとなれば、それは当然次酒でもやるし、うん、あの アメリカなんかではもうその次 の, あのジャンクフード規制なんかもやってるわけですよ、うん、デブ規制ですよね。
まあ本当コーラとかダメとか、
そうそう、であの子供向けのなんかジャンクフードにおまけつけのためとか広告規制とかね、そういうのが始まってて、あの当然酒の次かもしかしたら同時で日本でもそういう風潮強まると思うんですよ。
強まるでしょうね。
でその時にもうタバコでまかり通ってるわけですから、うん、それはその単なる権力による規制だけじゃなくて、なんか
健康
市民レベルで見下して権利を奪えみたいな感じで進められていく。
健康のためだったら 何に奪われても文句言えませんようになっちゃうのかよって、
ね、そうなんです。であの強制的に健康にさせられるってのもバカバカしいじゃないですか、
例えばもうハンバーガーはダメですって言われかねっていうことなんで、うん、そんなバカなとも言ってらんないですけどね。僕だって昭和の時にタバコがダメになるなんて思いもしない世界だったわけで、パンはご飯に比べてカロリーが高いのでダメですとかならない、限らないですからね。
まあろくなことにならないですよ、この後タバコ以外のものたちが、
うん、いやなってくとは思いますけどね、そう特にまあ、この間川名さんの AV の話とかも聞きましたけど、やっぱり、まあ、どんどん規制されていく方向に行くだろうなって。
そうですよね。
当然はなんか業界は矮小化するし、うん、つまらなくなるし何の得もないんですけどね。難しいです、
まあね、創作物は本当に脆いですからね、あの創作活動自体ができてもクオリティが伴わなきゃやっぱり全然面白くないわけですから、タバコみたいにそのね、ここでは吸えませんみたいな禁止事項が増えていったりしなくても自主規制とかで萎縮しちゃえば楽しめるものじゃなくなっちゃうんで、表現関係はもうダイレクトにしますよね。ではだからタバコあれでしょ、漫画とか映画とかでも、
まあそうですよね、
ドラマとかでも喫煙シーンとかだいぶ規制されてる。
なんか僕らが小学校の時の漫画でいわゆるろくでなしブルースとか、はいはい、ジョジョの奇妙な冒険だと、まあ、10代でも吸ってて、まあ、法律違反ではあったんだけど、そこら辺はまあいいでしょうっていうところがあったんですけど、まあ、今はダメですよね、だからまあ法律違反を犯させることがまず少年漫画で難しい。あ、ね、
ストリートファイトでも点字ブロック踏んじゃダメぐらいの感じ
ね。まあそうそうそう、だから正直ゾンビものでも逃げるときはそのシートベルトしないとダメとか、ね、まあだからいいじゃんフィクションなんだからっていうのとかも、まあ、一時厳しくなりましたよね。黒人に対する表現とかを極力規制していったりとか、まあ、あれもなんか
あれはあのなんだっけ、あそこの
狭
い場所、なんか黒人差別に反対する会でした、
ね、極めて小さい会
です
、
ええ、親子でやってるやつね、
まあ、特に日本人に対して、まあ、差別が一切ないとは言わないですが、まあ、その作品自体を葬ってしまうほどの差別では当然ないので、ええ、ひどいなと思いましたけど、
あの親子はすごかったですよ ね、
すごかったですね。
あの黒人差別を許さないんじゃなくて黒人を連想されせるマスコットとか、うん、そういったものを一切許さないぐらいの勢いだったから、
ね、色を黒くしたり唇を厚くしたりすることはもう完全なる差別なんだっていう。確かに、
ね、あれ突き詰めると、うん、逆にとかあの黒人メディアに出すなみたいに言ってると同じなんですよ、ね、
そうですそうです。いや
すごかったな、
まあ、確かにアメリカだとうるさくて、この間のゴーストバスターズの女性版のリブート版も、はい、女の人が3人白人が博士 で、
はいはい、
でまあ、黒人がもともと地下鉄の、うん、案内係かなんかなのを辞めて、ゴーストバスターズに入って、まあ、黒人だけそうやって知的労働じゃないふうにしてとか言ってすごい怒られたりしてて、そうだから
なんかあれですよね、アメリカの戦隊ものとかも必ず一人は黒人入れなきゃいけないみたいな感じらしいですよね。
そうでもなんか下手すると男女平等なんだから戦隊ものも半分は同じとかいろんな人種用とかになってくるけど、でも別に実際問題そんなことはないからな
って、まあ、日本で言ったらあれですよね、ゴレンジャーとかやったら必ず一人は沖縄人一人はアイヌ人あと一人は在日じゃなきゃいけないみたいな。
そうですね、 あのもう変な関西人はダメみたいな、ちゃんとした関西弁でネイティブなんとかね、まあだからそれはね、差別というよりはみたいなものがあるんですけどね、うん、そういうところには敏感なのにね。
だけどとりあえずあの関西人といえば面白キャラで出てくるとかいうのは差別感じゃないですか。
まあそうですよ、もちろんそうなんですよ。まあもちろん昔もっと 今よりも地域ごとの差別は大きかったですしね、はい、やっぱり、
まあ、今でもね、ほら長野のやつら虫食うとか差別するんじゃないですか。
まあその 事実である部分もあるので難しいところではあるんですけど、
やっぱあの事実か事実じゃないか、うん、やっぱ関係ないですよね。
そう
あのバカにしたりしちゃダメですよね、ま
あ、なんかそれでだからもう血液型差別とかもまあ往々にしてありますよね。だからまあ冗談で言う分ならいいけどねのところが難しいんですけど、
血液型はかなり差別ですよね。
B 型だから就職させないわけ、絶対ダメなわけで。
でも星野リゾートなんか喫煙者就職させないですよ。
まあベネッセとかもそうじゃなかったかな。ベネッセは辞めさせられるのかな。
あのあれもう星野リゾートもそう、やめなかったら無理です。
ばかり通ってるわけですよね。
もっとすごいのはあれですよ、専門学校とか、あの医療系の学校短大とかで、喫煙者入学させないんですよ。そういうのあるんです。全部じゃないですけどね、
まあ、
あのしかもそれ地方のやつなんで、あの例えば地元でこの分野を勉強するにはここしかないみたいな喫煙者がいた場合って、結局喫煙者であることをやめないんであれば、他の県とかに移り住んで同じ分野の学校を探すしかないわけですよ。
なるほどね。
だからね、
まあ、実質やめるしかないですね。
そうそう、完全にね、あの教育の自由すらも否定され始めてるというんですよね。これがあってあれですよ、朝原の娘の入学拒否した和光大学だって裁判になったわけですからね、なんかテロの首謀者の娘は入学させなきゃいけないのに喫煙者は入学させなくていいんですよ、
うん、いや、みんながすぐ辞められるじゃんとか言うんだけど、そういうことじゃねえんだよ。それを言うとおかしくなる。
そんなこと言ったら、ね、在日朝鮮人差別されたくなかったら帰化しろやって言ってるのと同じじゃないですか。
そうそうそうそう。
こんな乱暴な話ないですよね。
そうなんですよ。だから自分で選んだことだから、お前が悪いよねをどう超えて差別されてますよってことなんですけどね。
いや僕はもうここまで差別されるんだったらもう喫煙者であることを選び続けますよね、むしろね、
まあ、大変ですよね。まあまあ完全にダメになることはまずないだろうとは思うんですけどね。
そうですかね。
こう
逆に言うと何だろう、違法じゃないのにここまで規制するのおかしいんだからっていうのが反転して違法にしましょうってことになると思うんですけどね。
違法になるってことはもうタバコダメってこと
ですか。タバコダメ、
タバコダメはすごいですけどね。文化全否定だし。
でもその文化とかなんか言ったってなんだろう、ここまでの規制は許しちゃったわけじゃないですか、違法じゃないのにここまで規制されてるのはやっぱおかしいよっていう話に絶対反転すると思うんですよ。
でもその反転っておかしいですけどね。ものすごい差別されてるからこいつら生きてちゃおかしいようですけどね。
あ、そうそうですよね。
こんなにみんなに嫌われてる韓国人はやっぱおかしいよって言ってるのと一緒で、いや違う違う違う、それはそうじゃない、ひっくり返ってる。
でもあのタバコに限ってはそういう反転が起こってるんですよ、うん、だって
すでに
その路上喫煙を規制しましょうっつって喫煙所で吸いなさいって言うじゃないですか。で喫煙所でみんな集まって吸ってると、喫煙所煙いから迷惑なんですけどって言って喫煙所が撤去されるわけですよ。お前らが集めたからここ煙くなるんじゃないかと。 そう、分散してればね、煙も薄いでしょうけどね。
まあ、ひっくり返って、でもあれが伝わってないですよね。藤川さんが LGBT とか性的マイノリティに置き換えたら変でしょって言ってるんですけどね。みんな半笑いというか、ね、いやそれはって言ってて、うん、違うんだけどな。
そこは差別、それ自体がもう差別なんですけどね。
おう、うん、それはだってってみんな言ってたけど、それはだっての意味がわからないんだけど、
いや僕がなんか最近面白いなと思ったのは、あの共謀罪で、キノコ狩りも共謀罪になるとか騒いでるじゃないですか、であれってあのなんだろう、たかがキノコ狩りで犯罪にされちゃうよっていうところの、まあ、滑稽さなわけですよ。そこはみんな騒ぐんだと思って、でもなんかこうたかがタバコで権利否定された人が騒ぐと、何これ騒いでんのみたいな反応なわけでしょ。
ドン引きしました、がっかりです。
ドン引きされちゃうわけだから、だから本当に喫煙者ってキノコ以下なんですよ、まあ、菌以下ですよね。
決められた喫煙のホテルでタバコを吸ってもボロカス言われる、
ボロカス言われる、喫煙所で吸ってもボロカス言われるし、もうなんかだったらもうね、禁煙の法律もルールもむしろ守んなくていいんじゃないって気分になりますよね。守ったって差別されるんだったらね。
そうそうそう、でも差別ってそういう風になるわけだから、うん、でもなんかね、あとね、おごり高ぶってる感があってね、そのタバコをやめた人とかのね、でお前もわかるって藤倉さんに言ってる人が多いんですよね。
あ、そうそうそう、あの僕がね一番笑ったのは、僕私も以前は吸ってたんだけど、あのやめたらタバコの匂いが不快だっていうことがわかるようになりましたよみたいな感じで諭してきたやつがいたんですよ。
いましたね。
だけどこれはすごい勘違いで、タバコ吸ってる人間だとタバコの匂いは分かるわけですよ、他人のタバコの匂いは不快なわけですよ、自分が吸ってない時に、あの例えば新幹線の喫煙車がまだあった時代ね、喫煙車両に入っていくとすごいタバコの匂いで、
あれはゲホゲホ
で不快なわけですよ、喫煙車だって人並みに嗅覚はあるし、あの不快には思うんですよ。ただ自分が喫煙者だから文句を言ってないだけであって、あの喫煙してるとそういうものが分からなくなるわけではないんですよね、それはね、あのタバコ吸わない人にはその感覚分かんないかもしれないけど、吸ってた人間がねそこ分からないで上から目線で、あのタバコやめると頭悪くなるのかなっていう、
あとはあの藤倉も自爆から外れてみろよ、
あのマインドコント、タバコのマインドコントロールから外れてみろよとか、
うん、藤倉さんタバコやめたら急にやーってやめる、タバコ捨てたクソだとは言うとは思えないけどな。
あとさ、そのなんかマインドコントロール解けた人が、うん、なんだろう、自分が信じてたものをディスるようになるってい
うのは、あれが分かんないですよ、
偏見ですよね。
だからそれ逆打ち行くもんなのってのあるじゃないですか、ホームとかでも急にマインドコントロールが止めるとあれ全部嘘だになるものなのとか、
いやいやいやいや、ね、そんなことはないです。
そうそう、別にタバコがマインドコントロールじゃ別にないし、
もうね、なんかねすごい二元論ですよね、完全な善と完全な悪しか存在しない世界で生きている人たちですよね、禁煙ファシストっていうのは。
次合法ですか、ね、
そうなんですよ、あのだとしても合法なもんをなんでそこまで完全な悪事するのか分かんないですよ、
タイまで争ってるのはまだ分かるんですよ、
ね、そうそうそう、学生さん
とか、ね、そうそうそう、あのいいじゃないかタバコ、あタイマーとか言ってんだったらまだこの辺でもタバコはいいだろう、なんか唯一許された数少ない麻薬の一個なのに。しかも
だけどだって、タバコを吸ってなりって人殴るやつとかいないですからね、あの禁断症状でタバコ吸いたくて吸いたくて錯乱して暴れるやつもいないですからね、
ちょっと不機嫌になるぐらいで、
いやあんまり不機嫌にもならないんだけど、
いや、それはそういう意味では絶対お酒の方が危ないですよ、ただだからといってお酒をやめ規制するべきじゃないと思うけど、
すごいんですよ、あの星野リゾートさっき言った、星野リゾートがその勤務時間外の喫煙も禁止してるから 定める幸福追求権の侵害なんじゃないですかと、で勤務時間外までそうやって拘束するのは勤務時間外の給料出さなきゃおかしいんじゃないですかっていうんで、あの取材に行ったんですよ、リゾートに、でまあもうなんかしどろもどろでしたけど、あのなんだろう、お客様にタバコの匂いを少し絶対させないために勤務時間外でも吸わないようにさせてるんですとか、なんかこういろいろ理屈を言うわけですよ。でいくらその勤務時間外に吸わないようにとか勤務中は吸わないように言ってとか言っても、喫煙者の人は我慢できなくて絶対吸うから禁止するしかないんですみたいなことを言うんですよ。それは喫煙者かどうかじゃなくてそいつの勤務態度の問題でしょって言って、で例えばね、僕すごいヘビースモーカーだけど、あの地下鉄でここに来るまで30分、で今取材で1時間半タバコ吸わずにこうして普通にあなたと喋ってますよと広報の人に言ったんですよ、で海外に取材行くときに飛行機に15時間とかタバコ吸わずに乗りますよ、別にそれで錯乱しませんよ、あの吸っちゃいけないところでは吸わないぐらいのこと普通にできますからって言ったら、えそういうもんなんですかって言われたんだけど
見たことあんのかね、
すげえな、
うおーって
ほとんど未知の生物みたいな感じで扱われてるんですね。この人たちはたニコチンが切れたら暴れ出すんじゃないかぐらいに思われてるんじゃないですかね。
まあ
すんごいですよね。あこういうバカな人たちが深くものも考えずにあの従業員感染禁煙化みたいなことをやっていたと思うと、
なんかあれが後押しされてる感があって、まああれ
バカって怖いですよね、うん、星野リゾートとか絶対使わない
コメダは大丈夫なんですね。
コメダはいいです。星野リゾートに喫煙室があったとしても絶対使わない。
まあ喫煙、まあでもね、喫煙席なくせって人も多いですよね。なんか
喫茶店とか
ですか。喫茶店とかで、だからまあそもそも全面喫煙にしようっていう動きは半端ないですね。
あ全面禁煙、
まあ8坪以下の店以外は、だからバー以外は禁煙ってことですよね。8坪ってことは、
あの坪数じゃなくてその 8坪以下 あのバーとかでしょ。
バーとかは大丈夫、
あの喫茶店はダメなんですね。
喫茶店はダメなんです。
だからね、あのそれも変な話で僕は酒飲まないですよ、だからあのもしね街中に出ててタバコ吸いたいなって思ったらバーに行かなきゃいけないわけでしょ、酒飲めないのに、酒飲めないのはタバコ吸うために酔っ払いの巣窟に行かなきゃいけないわけですよ、酒臭いすごいハラスメントですよねこれね。
もしくはタバコ、まあ、シガーバーが合法ならばシガーバーが OK かもしれないですけどね、シガーバーででもシガー売るとこだから自分のタバコ吸ったら怒られそう。
まあそうでしょうね、
いやまあでもそれで経済がうまくいくとも思えないし、
まあ、経済はどうでもいいんですけどね。
まあね、人権問題とは関係ないですけどね。ただろくなことはないですけど規制していくのは、
あのほら一応自民党の議員連盟が全面禁煙化反対したりとかしてるじゃないですか、その飲食店の、あの利益が減るみたいな話とか、あれもまあ、 あの反対してくれるのはありがたいんですけど、あれもなんかもう人権とかじゃないんですよね。
人権とは関係ない、
経済なんですよね、
経済ですね。でもそれもだから経済に関して言うとどっちに行くかわからないところがあるので、
そうそうそう、だからいやだってあれですよ、禁煙キャンペーンの経済効果って結構なもんだと思うんですよ、いろんなところあの禁煙グッズとか分煙機器とかもあるわけだし、結局なんかそういうところで経済でこ禁煙進めた方がお得だって話になったらやっぱり禁煙の方に傾くわけですから、やっぱりこう経済で、
じゃあそう経済で測るとあんま良くないですよ、その経済でものを考えますけどね、その人権問題とは切り離さないとダメだと思われ
ます、ね。人権だけどね、文化とかそういうところで、ほら学芸員はガンダみたいな話もだってあるわけで、なんかついそれで経済優先でいい国になるわけがないと思うんですよね。
いやもちろん、 ただまあ西立ってっていうところありますけどね。
経済優先だから、実はあんまりタバコ業界も戦ってくんないんですよ。
ああ、なるほどね。
海外だと分かんないですけど、日本の場合ってタバコの税金上がる時って、売り上げが落ちるだろうからって言って、タバコメーカーの利益もさらに上乗せした便乗値上げをした状態での価格が認められるんですよね。だから大体税金上がった時にはちゃんとタバコメーカーに保証付きなわけですよ。
トントンになるようになったわけですね。そうそう
そう、あいつは損しないんですよ、タバコの値段が上がっても、うん、その経済の論理で彼らはこうキャキャ騒がないわけじゃないですか。
まあ、その
経済クソくらいですよね。
まあ、コンビニに置いちゃダメとかにはなると思いますけど ね。
そのうちなんかこうトタンで囲まれたエロ本の自販機みたいなところでしかタバコ買えなくなったりするのかな。
若もう本当にでも分かんないですね。10年後とかになったらなんかこう今の若いやつこれなんだか分かんないらしいぜみたいな感じでなんか製氷機とか電話ボックスの跡みたいなのと同じみたいに灰皿が何だかわからない人たち、
石炭ぶっこんで使うアイロンみたいなね。
やっぱなんかね、炎を見たことない子って結構多いらしくて、家が IH で、
そうか、
だと確かにキャンプファイヤーとかじゃないと火って見ないんですよね、うん、家の中で火を使わないから石油ストーブも当然使わないし、まあ、そうオール電化とかになっててタバコ吸わなかったら確かにカセットコンロとかでも買わない限りは、
タバコもねアイコスとかだったらね、
そうそうそう、火がないんだと思って、すごいなと思って、火ぐらい見とけよと思ってまあね、ナイフとかの規制とかもかなりありますしね。ただナイフ規制したんで人殺そうと思ってたらその日はないと持つしなって思って、
まあね本当に殺そうと思ったら何でも武器にできますしね。
そうそう、その日はその日警察に職質使う可能性なんかぐっと低いわけだから、だからまあ僕とかキャンプとかに行くタイプの人は結構ね困るんですよね、まあ、ほぼどんな法律関係なく持ってた時点で、まあ、少なくとも取り上げられちゃいますからね。
でもほらナイフ持ってるやつはホテルに泊めるなとか言われないでしょ。
まあそこまで検査されないしバレない
んですよ、ね、いやいやじゃなくて友達にネット上でそうやって罵られたりはしないじゃないですか。
あでもね俺ナイフは集めてるんですけど、集めてるとか、まあ、何本か持ってるんですけど、その女の人と付き合った時ものすごい怪しまれたりしますけどね。なんでナイフだって持ってんの、なんでナイフ持ってちゃいけないんだよ、
まあ、なんか雰囲気的に怖いっていうのは分かります
けど、まあね、まあ分かるけど、まあ
でもなんか喋ったら腹立ってきたから、大阪着いてからイベントまでちょっと時間あるんで、ウリューの寺にでも行って境内でスパスパ吸いまくってきましょうか
滋賀ですか、
滋賀まで足伸ばしてでも吸い殻とかバンバンポイ捨てして
それはあかんでしょそれは怒られるでしょフォローしかないでも滋賀は幸福の科学もあります
し、ね、ありますしねもういいや、なんか線香立てるところにバンバン火のついたタバコぶっ刺して
あそれやってあげるって言われてましたもんね。
あのファシストによる供養は断固拒否するっていう答えましたけどね僕はね。
いやまあなあ、でもまあお墓の前で踊ってあげるはなかなか言うなと思いましたけどね。
ちょっとしかもあれってその差別だうんなんだっていう話をした後ですからね、うん、あそこまでやったらさすがに差別主義ババアって言われて当然でしょう
そうだよな、でもまあそれがなんかね、まあそういう冗談ギリギリの会話を冗談だと思って、
いやアウトな会話です、アウトな会話を冗談だと思って許されると思っちゃってる、
なんかその場をセーブできると思ってる人ってまあたまにいるはいるんですけどね、そうそうそう、一回 をちょくってくるタイプとか、まあ、たまにいて、うん、僕の苦手な方なんで、そういう人とかは。
でも、ウリュウがなんかそうやってずっと執拗に おちょくってるというのか、うん、罵ってるとかをそういうのやってきて、でももうそれお前永久追放とか言われて、うん、こうシャレにならない事態になったわけじゃないですか、そうなったら今度あの、いや藤倉の方が悪いみたいなデマ流し始めたんですよね、
うん、
それもなんか輪をかけて悪質じゃないですか。
だからまあ本当に意識の中でもそうなのかなと思って、藤倉さんがわーって最初に口汚いこと喋ったからじゃんっていうことなのかなと思った。
でもそのホテル全部禁煙化しろって言ったのはウリュウですからね。僕その前に何も言ってないわけですよ僕は。
この冗談やと思ったんだから。でもまあ言ってるのはその賢い人だから、藤倉さんはそんなこと冗談本気で言ってると思えなかった
ってことだったら、お前は今バカなこと言ってるよって言ってる。
そうですよ、あ、そうですよ。だから
こう
最後の最後まで、最後の言い訳みたいなやつですら
バカにしてるわけですよね。
言っても喫煙者は許さにしませんよっていうことだけは徹底して徹頭徹尾言ってましたよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからあれはその冗談だと思って言い過ぎちゃいましたっていうのは嘘で、うん、根っからあいつはああいうふうに思ってるんですよ。
そうですそうです。
差別主義者なんですよ完全な。
そこはそうで、その別にあの藤倉さんもちょっとまあどっちが悪いかとりあえず置いといて、まあまあまあでも喫煙者は許しませんで、そうそうそうそう、嘘は言ってるんで、うん、だからその行き違いがあろうがなかろうが全然そこの部分は
変わらない
きりと
ブレて
ないですよね。ブレずにあの
非常に
喫煙だから喫煙者が
一貫した、
うん、
完全なる差別主義者ですね。
深夜に大きな音を立てて暴走する暴走族とを許すのと同じだって言ってますから、ね、それを全て終わった後に言ってるんで、
それはもう
完全な
冗談だと思いましたとかなんとか
じゃないですね。
あれが彼の考え方なんですよね。
なんでそこはもう孫うことなく
でしょう、ね、もうあれですよ、ウリュウタカシの名が目に触れるたんびに、はい皆さんこいつは差別主義者ですってこう言い続けますからね。
ただまあこうカルト新聞なのフェイスブックなのあれ見ててね、まあ村田ラムと藤倉義郎がバカなこと言ってると思う人も結構多いとは思うんですけどね。まあ
もうね、でもね、うん、僕もあのこの件であまりにみんながその人権とか差別とかのこと分かってないんだなっていうことですごい衝撃を受けたんで、結構真面目に語り続けちゃったんですよ、
ですね、
うん、このところ、うん、だけどこうちょっと原点に立ち返ってみれば、あの笑い飛ばすしていいぐらいのバカな話じゃないですか、
うん、
この、 あの禁煙ファシストどもの頭の悪さって、
うん、
真面目に議論してもしょうがないというか、こんなことが分かんない人たちに理屈解いても多分無駄なんで、
うん、
まあ、あのそろそろ自分のペースを取り戻してですねあの徹底的にバカにする方向に
スライド
してバカにしておちょくる方向に行こうかなと。
でまた藤倉さんにドン引きしました。
ああもうどんどん引けって感じですよね。
面白かった。で匿名のやつ
があれがこうなんだろう、嫌味とかじゃなくて本当にドン引きしてほしいんですよ。結局ほらその民族差別とかだって、
うん、
童話差別とかだって、うん、今それは良くないみたいな感じじゃないですか、でもそれはみんなその差別は良くないと思ってるからそう言ってんじゃないんですよ、
うんうん、
そういうこと言うとクレーム来てめんどくさいからやめとこっていう、
まあ、そうですよ ね、
ですよね。
ユダヤのこと書きゃユダヤから徹底的にやられるよ。
きっとみんな差別のことなの分かんないですよ。
いや、より差別してる可能性だってある
もん、ね、めんどくさい思いをさせることで黙らせる以外の方法はないので、もうどんどんドン引きさせてですね、奴らの口を開けないようにしてやればいいと思うんですけど、もうそれしかないので、これからもドン引きしてもらうための努力を くりのポイ捨てしまくりの
焼き
鳥のお母様ありがたや
お前とも絶対やるからな。